西村先生おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして先生ご無沙汰でございました。
はい、
打ち合わせで間違ってしまいましたけど何年ぶりかというと、もう
3年ぶりですかね。
なんかそんなに月日が流れたような気もしないんですけれども、まあ、リハビリテーションの今、前回も確か今というか現状を伺った記憶があったんですが、はい、またさらに3年経っての今を伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、まず最初リハビリテーション医学とはというところから教えていただきたいと思います。
はい、リハビリテーションっていうのはですね、皆さんいろんなところでよく聞く言葉だと思うんですけども、はい、我々今岩手医科大学附属病院でやってるのはやっぱり病院で行う治療としてのリハビリテーションということになります。
はい、
で治療にはですね、まあ、皆さんご存知の通り薬物治療、薬を用いた治療ですね、手術治療などありますし、その中の一つに、まあ、リハビリテーション治療というものがあります。でこのリハビリテーション治療というのを受け持っているというかですね、担っている部署が、まあ、我々リハビリテーション医学講座やリハビリテーション部というところになります。
はい、大学にあってはそのリハビリテーション医学講座として学生の指導にあたり、また病院ではリハビリテーション科、そしてリハビリテーション部ということでチームでこう医療になっていらっしゃるということなんですね。
はい、
うん、岩手医大のリハビリテーション医学の特徴というのはどういうところなんでしょうか。
リハビリテーション医学講座というですね、
はい、
この学生の教育や研究またはこの診療をですね含めたのが揃っているのがですね、非常に全国でもまだ多くないんですね。
そうなんですか。
はい、今全国にはですね82大学の医学部があるんですけども、その中でこのリハビリテーション医学講座があるところはですねまだ半分にも多分満たないぐらいだと思います。ということは岩手医科大学はまだその中でもすごく早くこういう講座化されて、しっかりと学生の教育から診療または研究もできるようになっている先端というかですね、早い取り組みがされている大学になっております。
はい、ところでちょっと先ほどのお話の中で病院でのリハビリテーション医学講座ですから、その患者さんの治療の一つということでしたけれども、そのリハビリテーションって私たちよく耳にはしますけど、いろいろなリハビリテーションがありますよね。これもちょっとおさらいしておきたいんですが、例えば運動療法、
はい、
これもリハビリテーション、あと物理でしたか、物理療法、
はい、物理療法ってありますね、
はい、これもリハビリテーションの中に入る、はい、あとはその日常生活の動作の練習、こういったところも入ってるわけですよね。
はい、
でまた次週詳しくいろいろと伺うつもりでありますが、装具などを使ったリハビリテーションもその分野の中に入るということで、はい、
そうですね、
多岐にわたっていらっしゃいますよね。
まあ、最近ではまあロボットを使ったとかですね、機器を使ったとかですね、そういう先進工学っていうかですね、そういうのを用いたリハビリテーションも行われるようになってきてますので、まあ、非常に幅は広いっていうかですね、はい、種類も多いですね。
そしてその運営の方向性というところなんですけれども、病院なだけにこの手術の後に行われるリハビリが多いのかと思っていたんですが、先生のお考えの中にそうではないお考えもあるということで、手術前のリハビリテーション、ちょっとこれは耳にしただけでしたので詳しく教えていただきたいと思うんですが、どういうものなんですか。
はい、リハビリテーションは先ほど申し上げたように治療ですので、
はい、
まあ手術治療や薬物治療、他のまあどんな治療もですね、早期診断、早期過量って言ってですね、早期過量するのがまあ一番効果も高いですしね、患者さんの負担も少なくなるっていうのが原則ですので、まあ、リハビリテーションも治療ですので、その治療の原則に従うとですね、早期からリハビリテーション治療をやった方がいい、当然それの方が効果が高いっていうのが、まあ、我々の考え方です。で実際ですね、まあ、研究も我々してますけども、そういうふうな早期からリハビリテーション治療を行うと、 その後の予後も良くなったりとかですね、いろいろ身体にもいい影響があるということを科学的にも証明をたくさんしております。
具体的にはというところでは、どういう方にどういうこの手術前のこのリハビリがスタートするんでしょうか。
手術はですね、はい、まあ、大きく分けるとおそらく2種類あると思うんですね。例えば病気とか怪我をしてですね、まあ、緊急でっていうかすぐ手術の治療をしなければいけない場合と、
はい、
あとはがんの手術とかですね、有名なのは他にもいろいろあると思いますけれども、何週間後にやりましょうとか、はい、何月何日にやりましょうみたいに予定を立ててから行う予定手術っていうのがあると思います。でこの予定手術っていう場合はですね、未来の日付が設定されてますので、それまでの間に何か治療としてできることは他にあるのではないかということでですね、当院ではがんの一部の方とかに関しては手術の前にですね、入院をしていただいて、実際にも入院と同時にリハビリテーション治療を行って、手術をその後に行って、また手術が終わったらすぐリハビリテーション治療も行うと、そういうような形をとっていることもあります。
ということはお一人お一人の状態に合わせた、もちろんリハビリがあるということで、
はい、
必要なものも様々ということですよね。
そうですね。ただこの手術の前に行うリハビリテーション治療っていうのはですね、主に手術を受けると皆さん手術後にはですね、必ず筋力とかですね、この心肺機能って体力ですねが落ちるっていうことはもうどんな手術でも大体分かっておりまして、そういうのはたとえリハビリテーション治療をしても落ちるんですね。ということは手術の前に少しでも上げとけば、手術の時に落ちてしまう分とか手術後に落ちる分が少なくてっていうかですね、落ちても先に上げといた分でプラスマイナスで少しでも良くしとこうと、そういうようなイメージですかね。
しかも今お話を伺っていて、手術後に突然行うより気持ちの慣れというんでしょうか、体もそうでしょうけど、あ、これ手術前にもやっていたな、手術後もこれがまた始まるんだなっていう、何か心の面でも安心しますね。
あ、その通りだと思いますね。患者さんもその手術の前から担当の療法士とかと接してますので、もう手術直後でも知らない人が来たっていうことにはなりませんので、より円滑にですね、そのリハビリテーション治療を行うこともできると思います。
ところで西村先生、岩手県内のリハビリテーション医療の現状というのはどうなんでしょうか。
これがですね、なかなか難しいところなんですけども、現在ですね、日本全国にリハビリテーション科専門医って言ってですね、リハビリテーションの専門医がですね2500名余りいます。で現在岩手県の人口はですね122万人ぐらいですかね、はい、そうすると日本全国の人口が1億3000万人ぐらいですので、まあ、単純に 1% ぐらいの人口が岩手県にいると、はい、そうすると2500人のリハビリテーション科専門医の 1% だとすると、まあ、25人ぐらいいるなと思われるかもしれませんが、実際に現在ですね、岩手県にはリハビリテーション科専門医として登録されているものがですね19名しかおりません。
はあ、19名ですか。
そうなんです。なのでその 1% よりも少ないというのが現状ですし、絶対数も19名しかおりませんので、すごく少ないというのが現状ですね。
あれですか、その中でもやはり盛岡集中というのを見られるんですか。
盛岡医療圏はですね、やっぱリハビリテーション科専門医も多くてですね、我々当院にはですね、リハビリテーション科専門医は、はい、整形外科の先生でもリハビリテーション科の専門医をお持ちの先生もおられますので、全部合わせると我々リハビリテーション科と含めると5名、19分の5名が、はい、まあ、当院にいるという形になります。
そうなんですか、はい、じゃあ実際もうまだまだというところはお気持ちの中に少ないなっていう。
そうですね。で一番多いのが、まあ、東京都なんですけども、うん、東京都のリハビリテーション科専門医の先生や大学の先生方とも話をするとですね、全国的にリハビリテーション科医の数は多いですけど、 まだまだ足りないというふうにおっしゃってますので、まあ、そういう比率として高いところでも足りないということは岩手県はさらに少ないので、すごく足りないっていうふうに思っていただければなと思います。ただですね、
はい、
岩手県少ないのは間違いないんですけど、隣の青森県とかですね、秋田県、またはまあ福島県、山形県ですね、宮城県以外の東北6県のうち5県は全部すごく少ない県なので、東北地方全体が少ないと言ってもいいと思います。
まさにその2017年もインタビューさせていただいていると思います、はい、17年19年今回という中です。先生、確かにあのマイクの前でおっしゃったかどうかは別として、少ないよっていう、その岩手の現状はちょっとひどいよ、変えていかないとっておっしゃってましたよね。
そうですね。
その先生の頑張りっていうんでしょうか、未来を見据えて行動されてきたことっていうのは今どういう形でこう動いているんですか。
あのリハビリテーション治療を行うにはですね、はい、療法士と共にやらなければいけませんので、まあ、もちろん療法士の育成っていうことも重要になってきます、
はい、
で医者の育成ももちろん大事です。で当院ではですね、当院というか岩手医科大学の方ですね、では現在ですね、大学院って言ってですね、大学とか学校卒業した後にもさらに進む大学院も療法士も入れるような医学研究課程とかですね、修士課程や博士課程が設置されておりまして、本院の療法士もですね、複数名その修士課程に進んで本年卒業する者もおりますし、まあ、すでにもう医学博士まで持ってるってですね、そういう学術的にもしっかりと勉強したりですね、実績のあるような療法士も在籍しております。
リハビリテーションという分野はお医者様だけが治療に当たるのではなくて、療法士の皆さんとチームで頑張っていく、そういう場所ですよね、はい、
そうですね。
その上でもその療法士さんたちの成長が不可欠ということなんですね。
そうですね。リハビリテーション治療というのはですね、はい、我々リハビリテーション科医が、まあ、どのようなリハビリテーション治療をすればいいかということでですね、患者さんを診察したり、まあ、その治療の計画を組み立てたりはするんですけれども、実際患者さんに触れたりとかですね、直接こう接するのは療法士になりますので、はい、まあ、その療法士をいかにこうしっかりとした療法士に教育したりとかですね、指導したり、療法士と医師の疎通をしっかりと図ることが重要になってくると、そこに非常に力を入れて療法士の教育にもしっかりと力を入れております。
あの4月は新入学の時期でもありますけれども、リハビリテーション科医としてのこの仕事の魅力っていうのは、最後に先生、今週の締めで伺いたいんですが、どういうところだと思ってらっしゃいますか。
ですね、リハビリテーション科医の一番の魅力はですね、はい、他の多くの診療科はですね、治療をするのが人の体の中の一定の部分ですね、例えば心臓なら心臓とかですね、肺なら肺とか、そういう臓器の治療が主になってくるんですけれども、リハビリテーション科の治療の対象としているものはですね、人ですね。で特にその人の中の機能と障害と活動っていう、こう人の動けるか動けないかとかですね、元気に生活できるかっていうところにすごく重きを置いている診療科ですので、まあ、その患者さんが元気になっていくっていうかですね、姿をしっかりとサポートできるというところが、まあ、非常に魅力がある診療科だと思います。